私からは町長選挙での公約と関連する商工業振興策について質問します。駒井久明前町長の逝去に伴う町長選挙が5月23日に告示され、森町長は未来に希望が持てるまちづくりを掲げ当選されました。主な公約として財源確保に向けたふるさと納税の拡充、地域交通の充実、旧宮坂デパート解体に向けた調査、リフォーム補助事業の再開、学校給食費の無償化など、多くの町民が公約の実現に期待していることと考えます。しかしその一方で、近年の人口減少に伴う労働力不足やコロナ禍による企業の疲弊など、さまざまな課題があると考えられ、公約の実現に向けては特に商工業の振興が必要だと考えます。そこで町長選挙での公約と公約実現につながると考えられる商工業振興策について町長の考えを伺います。 1. ふるさと納税の目標とする寄付額と新たな PR 方法等は考えているのか、また拡充するにあたり現時点での課題は何か。2. ホット号福祉ハイヤー事業の見直し拡充について現時点での考え方と、今後高齢者支援として新たな地域交通等に取り組む考えはあるのか。3. 旧宮坂デパート解体に向けての調査開始時期と解体後の土地の有効活用について現時点での考えは。 4. リフォーム補助事業については再開するとの考えだが、事業再開の時期と事業内容について変更等はあるのか。 5. 商工業者からは利子補給率上乗せ分 1% への見直しを以前から求められているが、商工業者からの要望に対して現時点での町長の考えは。 6. 商工業振興策として現在も実施されている新規創業者支援や後継者対策、また雇用促進助成制度等の見直し拡充などは人口減少対策や労働力の確保となり、町長が掲げた選挙公約の実現にもつながると思うが、これに対しての町長の考えは以上です。
町長森敦史君。
安倍議員の質問にお答えいたします。1点目のふるさと納税についてでありますが、本年度当初予算において目標とする寄付額を1億5000万円としておりましたが、今回さらに1000万円を上乗せし、前年度の 120% にあたる1億6000万円に修正したいと考えており、それに向けて新たな PR 方法としてターゲットを絞った対象者にウェブ広告の需要ピークとなる12月に向けて配信してまいりたいと考えているところであります。拡充するにあたって現時点への課題は、目標の寄付額に達しなければ国が定めている寄付額の 50% 以内に募集経費を納められなくなることと捉えており、また中長期的には本事業に必要不可欠であります返礼品を取り扱う事業者の労働力確保や商品開発への設備投資など大きな課題もあると考えております。本町は甘エビなど海産物や町内で製造しているアイスクリームなどに加え、ホタテや品質の良いお米など魅力ある特産品はまだまだあり、これらの PR を強化していくとともに、効果的な対策を検討し、事業者各位の協力を得ながら、寄付を伸ばしていけるよう取り組んでまいる所存であります。2点目のホット号福祉ハイヤー事業の見直し拡充についてでありますが、ホット号につきましては、令和15年度より運行を開始し、利用者は近年増加傾向が続いております。しかし停留所の増設について 多くの方からご意見をいただいておりますことから、運行内容の見直しについて検討する必要があると考えております。福祉ハイヤーにつきましては、高齢者が元気で暮らせるよう、より一層の外出機会を促進するため、現状の交付枚数を増やすなど、制度の見直しの検討を進めてまいりたいと考えております。また、今後の高齢者支援としての新たな地域交通等への取り組みについてでありますが、現時点では町内の民間事業者による交通手段を有効に活用していただきたいと考えており、町においてすでに取り組んでいる事業につきましては、関係各課とも十分協議しながら、一層の利用促進に取り組んでまいりたいと考えております。3点目の旧商業施設の解体に向けた調査開始時期と解体時の有効活用についてでありますが、本件につきましては、容易に解決できる問題ではないものと考えておりますが、まずは建物に対する認識を共有した上で、事業費を把握するほか、補助制度の調査や先行事例等に関する情報を収集するなどとし、現任期中に一定のめどをつけたいと考えております。また、解体後の有効活用につきましては、先ほど申し上げました補助制度の調査等を当面は優先的に進め、調査の結果に応じ検討してまいりたいと考えております。4点目のリフォーム補助事業の再開についてでありますが、本事業は過去において9年間にわたり町内の住宅改修を促進し、快適で良好な住環境の整備や町内建設業の振興等を目的として実施しておりました。事業の廃止以降、町民の皆様をはじめ多方面から再開を求める声が上がっていたことや、リフォームを行うことで持ち家の価値が高まり、将来における空き家対策としての観点からも、私は今、事業を再開することが最善であると考えております。このことから、今後はこれまでの課題等について検証した上で、再開時期や補助内容を含め、総合的に検討してまいりたいと考えております。5点目の利子補給率上乗せ分 1% への見直しについてでありますが、現状、町条例に基づき、利子補給を行っているのは45件、令和5年度の金額は147万円ほどを予定しております。また、過去3年間の新規の件数ですが、令和2年度が2件、令和3年度が3件、令和4年度が19件となっており、今年度は現在まで1件の新規の申し込みを受けているところであります。ご質問の 1% の上乗せでありますが、令和21年度から令和23年度までの3年間、さらに延長して令和24年度から令和26年度までの3年間 1% を上乗せして補給しておりましたが、次元での特例でありましたので、平成26年限りで本則に戻し、平成27年度から現在までの本則での補給を継続しております。この利子補給の見直しにつきましては、以前から要望のあった点及びコロナ関連融資の返済もスタートするタイミングになることが予想されますことから、商工業の活性化に資するため、来年度に向けてリース等も含め、制度面の検討をしてまいりたいと考えているところであります。先ほど、質問の 1% の上乗せでありますが、の後にですね、年度を、平成と呼ぶべきところを令和と呼び間違えましたので、訂正をお願いいたします。この利子補給の見直し、6点目の、新規創業者支援や後継者対策、雇用促進助成制度の見直しについてでありますが、 現状新規創業に対する補助につきましては、創業にかかる利息補助2件、店舗にかかる家賃補助1件をそれぞれ行っております。また雇用促進助成制度に基づく補助件数は現在17名に対し補助しており、今年度は1名の申請があり、金額的には今年度は730万円程度を予定しております。後継者対策につきましては、なかなか一朝一夕に解決への施策を見出すのは難しいところではありますが、ご質問にあった制度等と連携して後継者の対策に結びつくようなことも考えられますので、現行制度を活用しつつ、さまざまなニーズに対応できる制度に向けて検討してまいりたいと考えております。以上、安倍議員の答弁とさせていただきます。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会員を開会します。町長から答弁における発言の取り消しと会議録の訂正についての申し出がありますので、これを許します。町長森敦君、はい、
ただいまの安倍議員の答弁の中で、2点目のホット号福祉ハイヤー事業の見直し拡充について、この中でホット号につきましては平成15年度より運行を開始しと言うべきところ、令和15年度よりと申し上げておりましたので訂正させていただきます。もう1点、6点目、高齢者対策につきましては、なかなか一朝一夕に解決し施策を見出すのは難しいところではありますが、と読むところを一朝一夕と読み間違えましたので訂正をお願いいたします。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。3番安倍和也君。
それではいただきました答弁に沿って再度質問させていただきます。森省庁におかれましては、最初の質問でも触れましたように、公約の実現については多くの町民の方も期待していると思いますので、公約実現についての考え方、そして進め方について今回質問をしました。また私もですね、4月の町議選を経て再度この場に立たせていただきましたので、応援していただいた皆様に感謝の思いを込めて、選挙期間中に訴えた商工振興策について質問をさせていただきました。それではいただいた答弁に沿って再質問に入りたいと思います。まず1点目のふるさと納税の拡充についてですが、目標とする寄付額について質問しました。でまずですね、過去の、最高額、ふるさと納税の寄付額の、最高額、まず確認として教えていただきたいと思います。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。過去の最高額としましては、令和2年度の1億4993万4000円ということになっております。
3番安倍和也君。
令和2年度の1億5000万ちょっと、切ったところですけれども、この数字をベースにですね、この後、質問を続けたいと思いますが、まず新たな PR 方法について、質問します。でウェブ広告を、12月に向けて配信したいとの、答弁でしたが、これについて職員の方で作っていくのか、また企業に委託して行うのか、また取り組むことによって、新たな経費がかかるであったり、経費がかかるとしたら、どのくらいになるのか、お聞きしたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。これは今ですね、新たにウェブ広告ということで、事務段階では委託の方向で考えております。で実質的には120万円ほど、考えておりますが、そのことによりまして、年度当初よりも1000万、歳入を 多く見込むということでありますので、それに連動しまして、まあ、30% の返礼品ルールですとか 50% の、まあ、いわゆる総務省で定めるルール分の経費が余計にかかってきますので、総額ではだいたい1,600万円ほどの増額になるかなというふうに見込んでおります。
3番阿部和也君。
まあ、今課長の方からもそのウェブ広告についてはまあ委託をしていくということで、まあそちらはまあいろいろ総務省の方のまあルールもありますんで、まあそこをなんとか50% 超えないようにっていう、そこをまあいろいろとニュース等でも出てましたんで、まあ気をつけながらまあやっていただきたいと思います。で、課題としてですね、まあいただいた答弁の中ではまあ事業者のまあ、労働力の確保と、まあ、商品開発への、まあ、設備投資について、答弁いただいてますが、まあ、これについては5点目、6点目の方で、聞いていきたいと思います。で、自分が考えるですね、課題について、お聞きしますが、その、まあ、拡充するにあたっては、まあ、事業者の課題だけではなく、今の、まあ、ウェブ広告については、まあ、業者に委託するということですけれども、まあ、担当課の、まあ、負担も増えてくるのかなとも、まあ、正直思っています。で、そこで、まあ、町長にお聞きしますが、まあ、今は担当が、まあ、外に出ての PR であったり、また返礼品取り扱いの、まあ、事業者とのやり取りであったりとな、まあ、かなり忙しくされているのかなと思いますが、例えばですね、まあ、担当する職員を増やすであったり、まあ、ふるさと納税専門の地域おこし協力隊を、まあ採用するであったり、まあ、何かこの拡充するにあたって、まあ事業者だけではなく職員のにもかかる負担軽減についてもやはり考えていかなければならないのかなと思いますが、まあ、これについて、町長の考えをお聞きしたいと思います。
町長森敦君。
私がふるさと納税の拡充を、まあ、挙げた点につきまして、基本的にですね、羽幌におけるその産物を考えたときに、決してこの金額でとどまる魅力のない商品ではないなという、まあ、認識がもともとありました。議員時代に北竜町とか、まあ、そういうところ回ってきましたけれども、北竜町では米だけで5億円、それからかつて行かなかったですけれども、米だけで5億円だった東別町が今10数億円、白糠町というのは今全道ベスト3ですけれども、まあ、そこも羽幌と加えてですね、いくらとかね、そういう部分では全く共通してまして、カニの部分と、まあ、牛肉の部分を加えて、まあ、100億を超えているという現状でありますので、決してやり方によってはですね、ここで書いている、1億6000万を大幅に超えることも可能ではないか、ないんではないかということを前提になります。その上で今の質問に関してですけれども、まず一つはですね、今いろんなご提案がありましたので、それはそれとしてですね、各課とも検討の課題に挙げておきたいと思いますが、まずは第一にどこがよそと違うのかということを自らやっぱり知る必要があると思っておりますので、まあ、1点目としては、先進地視察をですね、まあ、取り一遍じゃなくて具体的な中身を話される話していただけるような条件を含めて、まあ、早速出張するように、まあ、予定を組んでおります。そのほか、まあ、カニ等もですね、どうも条件が変わっているようで、かつて一旦諦めた手塩町が今年度カニ中心にですね、過去、まあ、数年前に2ヶ月で2億円集めたことがありました。で、それをやめた瞬間から今は羽幌町の半分以下になっておりますが、今年はカニを取り扱うようにして年間目標は5億ということで新町長が伝えておりますので、我々もそういうことを見直す中でですね、もっと大きなものができると思いますので、まあ、2回ほどこのことについて担当課と話し合いを進めましたけれども、まあ、これからも話し合いを続け、かつスピーディーにですね、先ほど答弁書にもありました12月に向けて、まあ、いろんな手を打っていきたいと思いますので、ご理解よろしくお願いいたします。
3番阿部和也君。
まあ、町長の方からもその、まあ、担当、まあ、先進地の方への、まあ、出張をすることによって、まあまあ、どういった取り組みをしているか、ということも、まあまあ、調べられるのかなとも思いますが、まあ ぜひそのまあ、やるにあたってどうしても人が必要なところとかも出てくると思いますんで、まあ、そういった部分も本当に少ない人員の中でも多くの寄付額を、まあもらっている自治体もあるかと思いますんで、ぜひともそういったところも、まあ、参考にしていただきながら取り組んでいただきたいと思います。で、まあ、これ1点目の次で1点目の最後にしますけれども、まあ、町長にお聞きしますが、まあ今ですね、北流で、まあ、米だけでも5億で、知らぬか、まあ、いくらカニ、まあ、いくらなんかは羽幌も同じように取り扱ってて、まあ、そこで100億、まあ、手塩の方も一時本当にこうすごい2億3億っていった時にですね、ありましたけども、まあ、今の答弁、最初に答弁いただいた中では、まあ、目標額は、まあ、今年度に限っては、まあ、1億6000万というところを、まあ、目標にしたいというのを答弁でしたが、まあ、次年度以降ですね、町長が、まあ、羽幌町もまあいろいろ課題が山積してますんで、当然そこに充てる財源としてはやはりふるさと納税をどんどんどんどんと寄付額を増やしていく必要があると思いますんで、まずこれについて現時点で、まあ、最高でまあこのぐらいに持っていきたいんだっていう、まあ、町長のお考えをお聞きしたいと思います。
町長森敦君。
実は担当課と先ほど2回ほど具体的な打ち合わせしたときにですね、全道有数の地位を目指そうじゃないかというのは、実は担当課の方から言われまして、少しこの回に答弁書に書くのはちょっと自信ないなということで、削らせてもらいました。意見はですね、私も同様でありまして、まあ、全道有数の寄付額になれるだけのポテンシャルをですね、羽幌の産物は持っていると思いますので、ただ製造するキャパだとかいろんな課題が同時にあります。ここに書いた通り、事業者の労働職確保や商品開発の設備投資、まあ、そういうこともですね、これは一長一短で、例えば今来年度予算つけてすぐできるかということにもならないかもしれませんので、まあ、少しずつ上っていく部分と、まあ、一気にその上昇できるような工夫をですね、短期間ではありますけど、特に、まあ、今年度は1億6000万、まあ、できればもっとと思っております。来年以降はですね、倍増するような形で、新年度予算に、まあ、必要な予算を積み込んでいきたいと思いますので、ご理解願いたいと思います。
3番阿部和也君。
まあ、担当課との、まあ、町長とのやり取りで、まあ、全道有数の寄付額、まあ、集められたらということで、まあ、そのぐらいやはり意気込みが、まあ、あるんだなという思いも伝わってますし、まあ、近いところでいくと留萌市で言ったら7億で、もう古くからふるさと納税で、まあ、取り組んで、実績を残して、益城町は今ちょっとまあ5億ですけども、やはり他の自治体も本当にこう競争が激しく、もうすごい激しくなってきてますんで、まずは管内で、一番多くもらえる自治体にぜひともなっていただきたいと思いまして、この1点目の質問を終了して、次の2点目の方に、移りたいと思います。で、まあ、2点目の方ですね、まあ、答弁いただきまして、まあ、ホットゴーについてはですね、昨年度に、まあ、運行時刻の、まあ、見直しもしていますし、停留所の、まあ、増設についても、まあ、検討する必要があるとのことですので、ぜひ利用する、まあ、方々に喜んでいただけるような、まあ、今後内容にしていただきたいと思います。で、福祉ハイヤーについて、少し質問しますが、まあ、いただいた答弁で、まあ、現状の交付枚数を増やすなど、まあ、制度の見直しの検討を進めるとのことでしたが、交付枚数だけの見直しなのか、対象となる、まあ、現在80歳以上ですけれども、その年齢の引き下げであったり、町長も議員時代ですにね、おっしゃっていました、まあ、要介護認定を受けている80歳以下の方も含めて、まあ、今後検討していくのか、町長の考えをお聞きしたいと思います。
町長森敦君。
などでくくってしまいまして、ちょっと言葉足らずで申し訳ありません。当然ですね、これも交付枚数を増やすなどでありますので、交付枚数自体を増やすことも最終決定したわけではありません。さまざまな事業予算の制約がある中でですね、これもやっぱり私の目玉政策として実現させていきたいと思っております。議員お指摘のですね、 いわゆる介護認定の方、まあ、つまり年齢制限のある程度条件緩和みたいこともですね、重要な課題だと思っております。その他担当課とお話ししてもですね、これまで手をつけなかった部分に対して聖域を設けることなく一から来年度予算に向けていきたいと思いますので、議会の方からもですね、委員会等でいろんなご意見あればまた伺うと機会を作りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
3番阿部和也君。
ぜひともその、福祉配慮については本当に、隣、苫前町でもやってまして、どうしても比較されるところはこれまであったと思いますんで、羽幌独自のやり方でありながらもやはり、高齢者の方に喜んでもらえる、また、幅広く使ってもらえるようなぜひとも制度にしていただきたいと思います。で次にですね、新たな地域交通等への取り組みについて、質問したいと思いますが、いただいた答弁については理解していますが、本当にこう今すぐの課題ではないかもしれませんが、本当にバスであったりハイヤーの、運転手の確保についてもですね、本当に事業者さんも苦労されているとお聞きしています。で、今すぐ取り組まなくても本当にこう将来の課題解決として例えば、以前からも、議会の中でも話がありましたのはデマンドタクシーであったり、これも町長と一緒に視察行きましたけども、上士幌町ではですね、自動運転バスの定期運行、これは確か2月いっぱいでやめるところ、公表だから3月以降もということで、取り組んでいますので、今後本当に何かこう、羽幌町もこう人口がどんどん減ってくる中で、何かできることっていうものを、今すぐではないですけど、やはり、調査していくべきではないのかなとも思いますが、これについて町長の考えを伺いたいと思います。
町長森敦君。
ここの答弁でですね、現時点で町内の民間事業者による交通手段を有効に活用して、こういう表現をさせていただきましたが、質問の趣旨とはかけ離れておりますので触れなかったんですが、私としてはですね、今のその町内の民間事業者によるその事業継続拡大というものに対して大きな課題があるというふうに思っております。少し新米ですので質問に対してちょっとずれたような答えになるかもしれませんけれども、例えばですね、今タクシーが早い時間で終了することによって飲食店への影響も必ず出ておりますので、まずはですね、地域民間事業者をどう育てて守っていく、表現が的確かどうか分かりませんけれども、そういうことを第一優先課題にしたいということがありましたので、この場においている新規事業というものは、それがある程度目処がついた段階で検討に入りたいということを思っておりまして、こういう答弁書になったことをご理解願いたいと思います。
3番阿部和也君。
分かりました。自分もですね、もうちょっと詳しく最初の質問で書いていればよかったのかもしれませんけれども、またこれについては本当にこう、商工業においても本当にこう労働力不足という部分もありますし、今町長おっしゃったようにまずは民間の事業者をこうどう維持していくのかという部分も本当に重要にはなってきますので、これは改めてまた別の機会で、質問させていただければなと思います。で次に3点目に移りますけど、いただいた答弁については理解をしました。で事業費や補助制度、先行事例などの情報収集に、これについてですね、途中経過等を、議会に報告できる、タイミングになったら教えていただきたいと思います。でそこでこの、旧宮坂ビルの解体について、1点だけ、質問したいと思いますが、解体後の、土地の有効活用についても質問しました。で、これについては本当に解体後の話になると思いますので、例えばその解体して、さら地になった土地の部分の購入 だとかもその、今後の調査していく段階でこういろいろと、検討していくのか、いろいろな調査をしていくのか、かなり先の話になりますけども、現時点で、お答えできる範囲で、答弁いただきたいと思います。
町長森敦史君。
過去にですね、これは議会主導でしたけれども、 宮崎解体における補助金を探しまして、まあ、細かいことはできますけども3点ほど、まあ、いろんな条件付きな補助金交付金があったことを記憶しております。その上 です、ね、今回改めて再スタートしたいと思っている中 です、ね、まずは解体のみの補助制度はないのかということをまず前提にしたいと思います。その上で、まあ、前回同様ですね、跡地利用が、まあ、最低の条件になっていたりセットになっているものに関してはですね、そのまずその条件ですね、まあ、補助率等を、まあ、当然その最優先課題にしますが、その内容がですね、羽幌町にとって本当に必要があるかどうかということがやっぱりそのポイントになると思っております。いくら補助制度があるからといってもですね、現状羽幌に緊急性がなく必要がないとは申しませんけども、急ぐものでなければそれは必ずしも限られた予算の中でその補助金を使うということにもなりません。いずれにいたしましてもまだスタートしておりませんので、これからまあ新年度から予算をつけてスタートいたします。まあ、議会の方にも先ほどある程度まとまったらというよりは、まあ、できるタイミングには早め早めに報告をしてですね、皆様の意見を聞きながら歩んでいきたいと思いますので、その時点をちょっとお待ちいただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
3番、阿部和也君。
次年度から、そういった、いろいろと動きが出てくるのかなとも思いますので、本当に、答弁でも、最初の答弁でもいただいたとおり、本当に、簡単に、解決できる部分ではないとは思ってますんで、当然、今、町長のあった答弁の通りなんですけども、でまたそれをすることによっていろいろと町民の方々も、古いから危ないから買いたいっていうのもありますけども、やはりそこのどのぐらいの本当に額がかかって、それがどの程度そのやることによって町の財政に影響を及ぼすかっていう部分も出てきますんで、ぜひその辺は、先ほど、答弁ありましたように分かり次第、ぜひとも議会の方にも教えていただきたいと思います。で3点目、はこれで終わりまして、次に4点目の、リフォーム補助事業の再開について、質問しますが、これについては答弁にもありましたように以前から事業再開の要望もありましたし、町長選の前にですね、森町長、町長選の前ですね、その時は候補予定者でしたけれども、公約がですね、新聞等で掲載されたときには本当にこう、自分ものところにですね、建築業者さんも本当にこう再開してくれるんだというような感じで、話を、しに来た方もいました。で、今後はですね、答弁にありますように課題等について、検証した上で再開時期や補助内容を含め、総合的に検討するとのことですが、町長にお聞きしますけれども、事業を再開することが最善との答弁いただきましたので、今年度については、もちろん無理だとは私自身も思ってますけれども、やはりこういった補助制度というのは次年度の仕事にも当然関わってきますんで、ぜひとも次年度からリフォーム補助事業を再開するという、考えでいるのか、この辺まず現時点の町長の考えをお聞きしたいと思います。
町長森敦君。
先ほどの招集証明の中にですね、対応を重視したいということを、再三述べさせていただきました。その中にはやはり、重点順位はつけませんけれども、町民の代表である、議会との対話をこれ、充実させたいという思いがあります。その観点からですね、これに関しては、新年度予算ということでありますけれども、じゃあ新年度予算からですね、要項を決めて、でそれから募集期限を決めてということであればですね、実際の需要とかけ離れるんじゃないかなと思いがあります。担当委員会をですね、こちらの条件がある程度まとまった段階で、開いていただきまして、その中で意見交換をしながらですね、ある程度のめどをつけたら、その中でですね、もちろんご理解をいただいたらという言い方が正しいのかもしれませんけれども、一定の あくまでも3月議会で予算を要求されなければ正式なものとしては発表できませんけれども、やるんだということもそうですし、こういう中身でいきそうだよというようなことも、決して問題あるとは思いませんので、 時期とのタイミングからするとですね、その辺は議会と相談しながらできるだけですね、まあ、新年度に向けて、町民の方が住民ができるようなタイムスケジュールを意識しながら、相談していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
3番阿部和也君。
ぜひとも、まあ、期待している方も大勢いますので、まあ、新年度から、ぜひともやっていただきたいと思いますし、まあ、町長の答弁にありましたように、まあ、内容の部分ですよね、いろいろと決まったら、ぜひとも議会の方にも、まあ、説明をしていただきたいと思います。で、次、25点目の、まあ、方に移りますけども、まあ、5点目6点目の方に移りますけども、まあ、なぜ町長 の、 その公約と商工業振興について、質問したかといいますと、1点目の、まあ、ふるさと納税について質問しましたが、まあ、答弁にもありましたように、その、まあ、課題として考えられる、まあ、設備投資、まあ、これについては、まあ、利子補給といった面で事業者を支援できるのではないかと考え、質問しました。で、答弁では商工業の活性化に資するため、来年に向けて、利率等も含め制度面等の検討をしていきたいと考えているとのことですので、ぜひ、まあ、次年度商工業者に対して、利子補給率上乗せ分 1% に、まあ、見直しするといった報告を、まあ、できることをですね、まあ、期待して、まあ、この5点目は終わりまして、6点目の方に移りたいと思います。で、6点目についても、まあ、1点目の、まあ、ふるさと納税の拡充するにあたっての課題として、その、まあ、労働力の確保に、まあ、ついて、まあ、答弁がありました。で、まあ、既存 の、 その、まあ、制度の見直し拡充によってですね、まあ、1点目の課題を解決できるのではないかと思い、まあ、この6点目も質問しました。で、まあ、新規創業者支援と後継者対策についての、まあ、答弁には、まあ、理解はしましたので、まあ、雇用促進助成制度について、質問したいと思います。で、現行の、まあ、制度内容についてはまあ理解していますが、その労働力の確保として、まあ、ふるさと納税の返礼品を、まあ、取り扱っている事業者さんを見てますと、まあ、これは水産加工業とかにはなるんですけども、アイスクリームの方も、まあ、確か羽幌町の返礼品の中でかなり大きく占めてますが、繁忙期なんか本当にこう、もう、まあ、人がいないということで、まあ、短期での、まあ、雇用をしているですが、まあ、そこに対してはその、まあ、現行の制度では、まあ、合致しないということで、何か今後ですね、まあ、今ふるさと納税に限ったことを言ってますけど、本当にいろんな業種、例えば冬になったら冬になったで、この建設業の方も少ない中で、まあ、どうやりくりするのかといった部分もありますので、このまあ、何かこの労働力の確保、そしてまあ事業者に対しての支援ですね、そういったこともまあ今後、まあ短期の部分で、何か考えてみてはどうかと思い、質問しましたので、まあこの件に対して、答弁をお聞きしたいと思います。
町長森敦史君。
議員おっしゃる通りですね、労働者不足はですね、まあ、非常にすべての産業において、まあ、重要な課題になっているということを認識しております。漁業関係におきましては、外国人労働者を輸入するということはかなりうまくいっておりまして、なんとかカバーしているのではないかなと思っております。これもですね、やはりその日本の国力の問題とかその他で延々と、まあ、今の状態が確保できるかという部分に関しては、将来的にはやはり不安要素もあるというふうに聞いております。ただ全体としてですね、やはりこういう過疎の中、高齢化が進む中でですね、まあ、ほぼすべての業種、まあ、例えば事務職なんかでもですね、まあ、非常に労働者不足という面があります。まあ、一方、その先ほど、まあ、ここで触れておりますその雇用促進助成制度、まあ、雇用に対して補助金を出すという部分なんですが、これも単純に補助金を出せば、いわゆる労働不足が解決するかどうかというところも少し考えたいなと思っております。そもそも、まあ、会社の方でですね、企業の方でやはりこれ以上やっぱり事業を大きくしたい、大きくしてもある程度採算が乗るという見込みがなければ、やっぱり企業も赤字を出して労働者を確保することにはなりませんので、まあ、そういう全体的な商業振興の中でですね、まあ、捉えていく必要があるかなと思っております。 で少し前段で話を戻しますけれども、短期的な労働消費についてはですね、これもマッチング制度というのが出ておりまして、例えば先ほど言いました建築関係の方が冬に仕事がない場合にですね、一定のところに回すとかということを、最初は初産別からの商工会から出たことだと思いますが、それが今留萌管内、振興局もかなり手こ入りしてですね、留萌管内で全体として捉えております。中には公務員もですね、副業制度 を使ってですね、本当に足りないところを一時的にという案も出てるそうです。ただ私もちょっと不勉強なんですが、実際にそれが戦力となってですね、結果としてそれがいわゆる具体的な成果を上げているところまではまだ難しいのかなという認識もありますので、改めてその辺の実態調査をしながらですね、今おっしゃっていただいたそれ以外にもやっぱり羽幌町の商業工業に対してですね、やっぱり将来的にも頑張っていきたいんだということがですね、先ほど申した利子補給だとかリフォームだとか全て私は関連していると思いますので、総合的政策をですね、一歩一歩進めることによって労働所得対策の一員になりたいということをあえて付け加えて答弁とさせていただきますので、よろしくお願いします。
3番安倍和也君。
頂上の答弁についても、十分理解しました。で本当にこう、各産業との、いろいろな今後のやり取り等もあると思いますし、また企業からの聞き取りをすることによって本当に今どういった形の部分が不足しているのかというのも、ぜひとも分かってくると思いますので、ぜひ何らかの支援というものができたときには、ぜひとも、取り組んでいただきたいと思います。で、労働力の確保についてはですね、先ほどの2点目の、ホットゴー福祉アイア、そういったところも本当にこう、事業者さん困っていると聞いてますんで、今の質問の繰り返しになりますけど、本当にこう羽幌町としての、労働力の確保につながる支援等の見直しが必要になったときは本当ぜひ取り組んでいただきたいと思います。で、これで、次の質問で、最後にしたいと思います。で、今回町長の選挙公約について質問しましたが、今回質問した1点目から4点目の質問のうち、1点目、2点目、4点目は商工業が関係してますし、で3点目の、旧商業ビルの解体も、解体するとなったら、地元でできるのかどうかといったまた議論にもなるかと思いますんで、最初の質問でも触れましたが、町長の公約の実現には、商工業の振興が必要だと思っています。で私の商工業に対しての、思いであったり考えというものは、今回の質問やこれまでの議員活動の中で理解していただけていると思っていますので、最後にですね、森町長の商工業に対しての考え、そして羽幌町の中の商工業の位置づけ等をお聞きして、一般質問を終了したいと思いますので、答弁よろしくお願いいたします。
町長森敦君。
先ほどの所信表明の中で、基本姿勢という部分を、あえて何点か、話させていただきました。その中には産業の活性化による地域の活力活性化ということを入れました。それにはですね、当然農業漁業、これは今回の質問に入っておりませんでしたので、また別の機会に、もしくは2番目の、質問の中で答える機会があるかと思っておりますが、それは大事なものとして考えているということをまずご理解していただきたいと思います。その上で商工業なんですが、これは今回のいわゆる具体的な公約を作る際にあたってですね、どうしても医療だけは変わらなくても入れたいという私の強い思いがありましたので、最後に入れさせていただきました。その他についてはですね、現状やってなくてやることによって効果があるんじゃないかと、自分としてもやるべきだということの流れの中で入れていただきましたので、決して私自身が商工業だけで農業漁業だとか福祉政策に対してですね、関心がないだとか予算の配分をしないだとか新しいことをしないということを、ご理解していただいていたいと思います。その上でですね、いつも言ってることですけども、羽幌の長い100年を超える歴史の中で この町はやっぱり商工業サービス業で中心で発展してきました。理由はさまざまありますし、時間の制約もありますので省略いたしますけれども、その中で現実に今でもですね、働いている方、就労人口といいますけれども、羽幌で働いている方のですね、ちょっと公務員とかも入れますから正確な数字は分かりませんけれども、三次産業だけでですね半数を超えていると。これに加えて二次産業を加えるとですね、正確な数字をちょっと持ち合わせておりませんけれども、7割から、以上の数字があります。当然働いている人のボリュームが大きいところに対してですね、力を入れてですねやるのは町全体の発展に不可欠だと思っておりますので、その観点からこういう、難点を挙げさせてもらいました。この他にもですね、重要課題はたくさんあります。ただし時間の問題、お金の問題、さまざまありますので、これから、予算査定が始まるまでですね、限られた時間ですけども、何を優先課題を、優先課題にして、しかも緊急性が何があるかということで、来年度の政策に結びつけていきたいと思いますので、そういう観点をご理解の上ですね、私の姿勢ということで、話させていただきましたので、どうぞよろしくお願いします。
これで、3番安倍和也君の一般質問を終わります。